おはようございます。2022年4月3日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスクの着用と小声での賛美にご協力をよろしくお願いいたします。聖歌593番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。今日も私たちは安全が守られ、快適な建物の中で静かに落ち着いて礼拝ができます。この特別な恵みをあなたに感謝いたします。春を迎え、新学期の歩みが始まりました。新たな一歩を踏み出す私たちを祝福をもって導いてください。 何が正しいのか分からなくなるほどの情報があふれるこの世界で、私たちは時に自分の見たいものだけを見、聞きたいことだけを聞き、信じたいものだけを信じ、自分だけが真理を知っているかのように他人を裁いてしまいます。しかしあなたの前に立つとき、私たちには何の正しさもないことを告白いたします。神様、私たちがこの世の観難に惑わされることなく、あなたの御業に目を留めることができるように、静かにあなたの御言葉に耳を傾けることができるように、私たちの口が賛美と愛の言葉で満ちるように、あなたの力によって助け導いてください。私たちが捧げる心からの礼拝をどうぞお受け取りください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は第一礼拝第三礼拝で新教師任命式があります。そして第二礼拝では新小学1年生また新中学1年生祝福式が行われました。感謝です。それでは今日も礼拝終わった後に、この第三礼拝で教師任命式ありますけれども、まず御言葉に聞きたいと思いますので、共に聖書を開いていきましょう。新約聖書エペソ人への手紙1章19節の御言葉になります。聖書をお持ちの方はお開きください。エペソ人への手紙1章19節の御言葉です。エペソ人への手紙1章19節の御言葉です。お読みいたします。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。これまで使徒パウロの祈りから、神様がどのような望みと期待を持って私たちを召し出したのか、またイエス・キリストを信じる生徒たちが受け継ぐものの栄光がどれほど富んだものであるのかということを考えてまいりました。そして今朝は3つ目の項目ですね、1章19節の御言葉ですけれども、神の大能の働きの力によって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができるようにということについて考えていきたいと思っております。ここまでパウロの祈りをこう見てきましたけれども、彼の祈りは何かをくださいとか、何か能力をまたこう結果をくださいというものではなくて、知れるようにしてください、知るべきことを知れるようにしてください、 悟る必要のあること、悟るべきことを悟ることができるようにしてくださいという祈りでした。で、こういう祈りが出てくる理由、またこの祈りの前提としてあるのが、与えられるべき大切なものはもうすでに与えられているということですね。私たちが主から与えられるものの中には、ここまで見てきましたように将来的なもの、また未来的なものもありますけれども、私たちが考えるよりもはるかに多くの部分においてもうすでに成就していて、またその成就していることを悟らせてくださいというのがパウロが祈っているパウロの祈りであるということに注目する必要があるかなと思うんですね。祈りといったときに、一般的に私たちが考えるのは、まだ弱く、まだ力も能力も財もなく、また足りないから、それを満たしてくださる方法、また方策として祈りを捉えてしまいがちですけれども、パウロの祈りが私たちに教えてくれること、また考えを改めさせられる、改めさせていただくのは、祈りとは知ることであるということですね。いろいろな面で足りないと思う私たちの思いに神様が応えてくださることも、もちろん祈りの一面でもあると思います。で、実際にそのような祈りの内容がこの聖書の中にも出てきますし、私たちもそういう祈りを、またその祈りの応答を経験すると思います。ですが、私たちの願いを叶えていただくことが、いただくためのその方法や方策が祈りの本質ではなくて、それ以上に、それをはるかに超えて、もうすでに神様の滞納の力を持って成してくださったものが私たちのうちに力強く働いているという事実、もうすでに完了していることについて知れるようにと願うことをもって、パウロはその祈りとするんですね。何かこれから将来与えられることのために祈るのではなくて、過去のために、過去にもうすでに私たちの身に起こっている重大なこと、またすでに与えられているものの偉大さを知れるようにと、パウロが祈っていることを私たちは見逃してはならないと思うんですね。信仰という言葉を聖書がどれだけ注意深く用いているかと言いますと、これぐらいあなたのことを信じてあげるからこういう結果をくださいという、私たち側から提示した条件に、私たち側が望む結果を獲得するための賭けや博打のようなものを信仰とは聖書は言わないですね。信じるに値する証拠がもうすでに十分にあるから、信じられること、信じられてしまうことを信仰だと聖書は言っています。よく私たちが使う表現の中で、とりあえず信じてみて、そうしたら分かるからというものがあると思いますけれども、どうやってとりあえずまず信じることができますか？私はとりあえず信じるなんてことはできないですね。不確かだけれども、自分に言い聞かせるように信じて財を投じる賭け事ならば、そうしないと成立しないですけれども、聖書が私たちに教えてくれる信仰というのは、不確かなものに身を投じる賭け事とか博打ではありません。これはちょっとこういけないことですけれども、高校生の頃少し遊んでいたことがありまして、高校2年生の頃一時期パチンコにはまっていたことがありました。で、上野のパチンコ屋さんに、親からもらったスキーのための代金を持って、開店前からおじちゃんたちと並んで待ってたことがあったんですね。 でまあこう店に入って台の前に座るわけですけれども、その時の思いというのは、このパチンコ台には何かを感じる、だからこの台にかけたい、そうすればきっとこの純粋な思いが届いて大当たりをくれるだろうという願掛けのような思いで、こう台を信じて望む結果を得ようとお金をかけました。結果は大当たりだったんですこう11箱バーッとこう並んで、すごい5万5千円ぐらいになりましたけどもキリスト教信仰はこういう賭け事のような不確かなものに身を投じるようなことではないですね。ああこれは確実だという証拠と、私たちの幸福降参に値するものが十分にあるものを経験させてから、分からせてから要求されるものが信仰ですね。聖書の言う信仰です。つまり私たちの思いが先行するのが信仰ではなくて、神様が十分に見せてくださり、与えてくださり、経験させてくださったから、だから信じなさいというのがキリスト教信仰です。キリスト教は信じたらこうしてあげるよというような宗教ではありません。もっと言いますと、クリスチャンは説得によってなるものではなくて、クリスチャンとされたから共感するんですね。説得したから信じるのではなくて、信じられるようになったから、悟らされてしまったから共感しちゃうんです。神様について、イエス様について、キリスト教についてのことに共感できるようになってしまうのが信仰ですね。キリスト教は人間から始まった宗教ではなくて、唯一真の神様が先に私たちのために起こしてくださった宗教です。こういう面で、いわゆる世の人間が作り出したこう宗教とはこう一線を画すものがありますね。キリスト教信仰には、その聖書が福音を教えてくれますけれども、聖書は福音を私たちの願いを叶えるため の、 その方法とか、また方策といった試しは一度もありません。また何かをこう悟ったならば、何かをやったならばとも言わずに、いつも先に与えた、先に施したと言います。ローマ書の1章に言っていますね。ローマ人への手紙の1章、ローマ書1章16節の言葉です。ローマ書の1章16節の言葉です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音は神の力ですね。神様が私たちに救いを預からせ、救いを与えるための神様側の方法であって、私たち側の願いを叶えるための方法や方策ではありません。だからある意味、福音は分かりにくくて当然なのかもしれないですね。もし福音が分かりやすいものならば、みんなクリスチャンですね。みんなクリスチャンです。道行く人みんなクリスチャンですね。でもそうではありません。なぜか、神様側の方法であって、神様側の流儀だからですね。イエス様のお語りになったその完璧な福音でさえも人々は理解できずに反発して、イエス様を十字架にかけました。イエス様でさえそうであるならば、どんなに私たちが分かりやすい、また理解しやすいと考える方法とか語り口や内容で話して伝えたとしても、分からない時は分からないんですね。逆にこうみすぼらしくて、足りなくて、また低俗で、 またはこう頭の中がつりそうなほどに分かりにくい難解な言葉で伝えたとしても分かるときには分かるんですね。ジョナサン・エドワーズという1700年代 の, リバイバリスト神学者で牧師だった方がいますけれども、その方の説教というのがこう今でも残っていて、こう分厚い本になってるんですが、その方の説教がこう一部日本語に訳されたりもしてるんですね。で、ああそういう有名な方のリバイバリスト、リバイバルが起こした牧師の説教だからどういうものなんだろうと思って一緒に見てみたことがあるんですけども、めちゃめちゃ難しいんです。よくこんなの話を聞いてイエス様を信じる人たちがバカバカ起こされたなと思うぐらい難しくて難解なんですね。でどうその講談で彼は語ったかというと、立ってでもなく座って、体調がいつも悪かったらしくて座って、その難しい原稿を棒読みしながら一回も回収と目を合わせないでそれをこう語っていくんですって。なのにどんどんイエス様を信じる人が起こされていくんです。若い人たちがイエス様を信じていて、村が町が変わってアメリカ全土にそういうリバイバルが広がっていくようなことがあったんですね。じゃあなんでこういうことが起こるのか。なぜならば福音は神様が与え、神様が施し、神様が分からせ、神様が悟らせてくださる神の力だからですね。だから祈るんです。どうかこのどうしようもないものが伝える御言葉を用いてくださって、なんとか一人でも福音が届いてイエス様のことを知れることになりますようにと神の力を信じて祈るんです。語る言葉の内容とか語ることを信じるんじゃなくて神の力を信じて祈るんですね。ですがいつもここで問題になるのが、福音とは神の力であるにもかかわらず、これをあれをそれをやってくださったらあなたが神様であることを信じますというふうに私たち側が望む条件をつけて神様を試そうとすることをもって信仰だと思ってしまうことですね。もう20年ぐらい前になりますけれども、池袋のビッグカメラに、家内と一緒に行って、こう腰痛に効くという金魚運動器なるものを買いに行ったことがありました。もう腰痛がひどくて本当にこう藁にもすがる思いで、それを買いに行ったんですけれども、池袋のビッグカメラ行ったことがある方ご存知だと思いますが、でっかいんですね店舗が。でそのでっかい店舗の真正面に100人に1人ただキャンペーンというでっかいこうバナーがこうかけられていたんです。でそれ何かというと、10万円を上限に会計時に100人に1人の買い物 の, その料金を無料にするっていうキャンペーンだったんですね。でそれをこう見て、その広告を見て奥さんに、うちの家内に、あれ俺に当たったら神様本当にいるからねって言ったら、うちの奥さんに怒られました。そんな神様に無礼な不信仰なこと言っちゃダメってこう怒られたんですけれども、これが本当に当たったんですで私がほら言ったじゃんって、もっと高いものを買っときゃよかったんだよってこうね、本当人間罪人ですよね。そのこれから起こることに条件をつけて、その条件を満たしていただくことを福音だと思い込んで神様を試そうとする私のその低レベルな信仰に、神様はそんな私を僕を憐れんでくださって、この時は会わせてくださいましたけれども、いつまでもそんな祈りもどきのような、信仰もどきのような責任や使命も伴わないようなことを求めながら、こう信仰者だとは言ってられないですよね。苦い薬をこう直接飲みない子どもたちがこう薬を飲みやすいように糖衣錠というその薬の周りに甘いものでこう包んだ薬がありますけれども、そのこう甘いものの中には薬が入っていなきゃ薬にはならないですよね。舐めても舐めてもどこまでも甘いものならば、それは薬ではなくて虫歯にしてしまうかもしれない、 飴玉でしかありません。イエス・キリストを信じるための入り口として消えてなくなる一時的な喜びとか、または物事を思い通りにいくことを用いて神様がいらっしゃることを教えてくださることもありますけれども、それが全てではないですね。またそれが終わりでもありません。また確信でもなければ、またそれが祈りの、または信仰のその真の内容ではないですよね。なのにいつまでも神様は飴玉をくださらない、飴玉をくださらないとつぶやきながら熱心に祈ることをもって、祈りだとか信仰だとか私たちいつまでも言ってはいられないと思うんです。使徒パウロが私たちにこう教えてくれる祈りとか信仰は知ることです。神様が私たちを召し出しもてなすために一体全体何をしてくださったのか、またそのしてくださったことの偉大さと、それがもうすでに私たちのうちに働いていることを知ること、これが祈りであり信仰ですよね。神様が愛しておられるということが一体全体何なのか、神様がすでにどれだけのものを支払ったのか、投じたのか、投げ打ったのかを知るんです。で、それを知れば知るほどに私たちはどんな状況の中でも堂々としていられますね。神様がこんなにも愛してくださっているんだと、神様がこんなにも多くのものを施してくださっているんだと、もはや神様は私たちを今後一切放棄されることはないんだということを知ること、これが信仰であり、祈りです。パウロが教えてくれる祈りですね。じゃあ私たちの信仰をこう確固たるものとし、また神様を信じることのできる最も確実な証拠が何なのかと問うたときに、聖書が何て言うかというと、いつもその問いに対して聖書が言うのは十字架ですね。問うたときに、問われたときごとに出てくるのが十字架を見なさいです。神様の独り子であられるイエス・キリストを私たちのために、私たちがまだ罪人であったとき、探したこともなければ求めたこともないときに、イエス様を父なる神様は十字架にかけ死なせなさいました。到底値段なんかつけることもできないような血をお流しになるんですね。なりました。ここに私たちは見えない神の形であられ、また全てをお作りになった神であられるイエス・キリスト自ら私たちをどのように召し出し、私たちをどのようにもてなしてくださっているのかを見ることができます。神様は私たちを生かすためにイエス・キリストを十字架にかけて殺すことはあっても、私たちを見放すことはなさらないんです。神様は私たちのためにイエス・キリストを十字架にかけて殺すことはあっても、私たちを見放そうとされないんです。このことがなぜ私たちにとってこう重要なのかと言いますと、私たちの信仰は揺らぐからですね。神様は本当にいるのだろうか、いないのだろうか、もっと言いますと、神様は私の味方なのだろうか、味方じゃないんだろうか、神様は本当に私を愛しておられるのだろうか、愛しておられないのだろうかと信仰の試みを受けます。私たち人はこう何か間違ったことをしたときに、私が悪うございました、神様申し訳ありませんでしたと素直に自分の過ちをこう認める前に、なんでこのことで私が叱られ、私がこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、あの人たちはもっと意地悪だしもっと悪いことをしているのに、なんで私がこんな目に遭わなくちゃいけないんだと、とりあえずこう一回憤りながら神様か誰かしらに言いがかりをつけますね。間違ったことをしたからには素直に認めてごめんなさいと 悔い改めればいいものをその責任を全うしようとせずに、もしかして神様私を見捨てたんじゃないだろうかと心の内でこうとんでもないところにこう飛躍させてしまうことがありますね。自分の間違いを認めたくないことゆえに、神様あなたはなんでこんなことを私になさるのですかと勝手に神様を敵にして、神様が私の味方でないかのように思ってしまうことがありますけれども、本当はそんなことする必要ないですね。なぜならば神様は私たちのためにイエス・キリストを十字架にかけて殺すことはあっても、私たちを見放すことはないんです。見放したくないと思っておられるんです。ローマ書の5章に言っています。5章に言っていますね。5章8節、ローマ人への手紙5章8節、ローマ人への手紙5章8節、ローマ書5章8節ですね。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス様は誰の助けを受けることもなく、ただ一人孤独に十字架にかけられて死なれました。弟子たちみんな方々に散っていって、イエス様の一番弟子だというペテロに至ってはイエス様のことを3回も否定し、呪い、知らないと誓いました。知らないって誓うんですね。誓うこと他にあるじゃないですか。イエス様のことを知らないって誓いました。そういう中で私たちをお救いになるために十字架に死なれました。これが聖書の語る十字架であって、そこに現れる愛ですね。この明らかになった愛ゆえに、私たちは私たちの間違いを素直に認めて許されているという事実を知ることができますし、知るだけでいいんです。そしてそれが知れるように祈るんですね。使徒パウロは結局私たちに何を教えてくれているのかと言いますと、私たちの戦いは外的戦いよりも内的戦いの方が多いということですね。パウロが言っていることはこういうことですね。あなた方が何か困難や苦難や経験をした時、弱さや孤独、または間違いゆえの挫折、これらのすべてのことを何をもって打ち勝つのかというと、それこそ信仰だけれども、その信仰は痩せ我慢だとか、お守りを持っていれば大丈夫という何の根拠もない願かけのようなものではなくて、神様がどんなに先に愛してくださったのか、愛しているがためになしてくださったことがどれだけ偉大なことなのか、偉大なのか、どれだけ無様で、どれだけ悲惨な時、至極の贈り物を、至極の力を持って私の味方になってくださったのかを記憶しなさいと教えてくれるんですね。私たちは今後一切決して神様の前にあって取りやめたり取り消されたりする存在ではありません。だから私たちがこう先に間違いを認めて、また先に謝れないのは、この神様の至極の滞納の力よりも自分のプライドとか自分の経験とか知識をより大きくして先立たせてしまうからではないでしょうか。旧約聖書を見ていますと、神様がイスラエルの民たちにそのお姿を表して、こう言葉を語られるところがありますけれども、そのイスラエルの民たちに対して神様要求をされることがあります。でもその要求にはいつも根拠を持って要求をされるんですね。じゃあ神様はどういう根拠を持って要求されるのか。それは、私はあなた方を 奴隷であったエジプトから救い出した主なる神である、だから私の言うことを聞きなさいというんですね。だからと言える根拠が神様には終わりで、その根拠ゆえに神様を信じることができるんです。闇雲に神様を信じろなんてことは神様は言った試しもないですし、聖書にそんなこと全く書かれていません。しっかりとした根拠となることを施し経験させ、その根拠を持って私を信じなさいっておっしゃいます。申命記に言っていますね。旧約聖書の申命記、申命記の4章です。4章32節からですね。申命記の4章32節からですね。お読みいたします。申命記4章32節から40節まで。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を創造された日からこの方、天の果てから天の果てまで、これほど偉大なことが起こっただろうか。このようなことが聞かれただろうか。火の中から語られる神の声を聞いて、あなたのようになお生きていた民があっただろうか。あるいは、あなた方の神、主がエジプトにおいて、あなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いをもって、また力強い御手と伸ばされた身腕と恐ろしい力をもって、一つの国民を他の国民の中から取り、ご自分のものにされた神がかつてあっただろうか。あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であり、他に神はいないことをあなたが知るためであった。主はあなたを訓練するため、天から御声を聞かせ、地の上では大いなるご自分の火を見せられた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。主はあなたの父祖たちを愛し、その後を子孫を選んでいたので、ご臨在の中、大いなる力を持ってあなたをエジプトから導き出された。それは、あなたよりも大きくて強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に導き入れ、今日見る通り、彼らの地を譲りの地としてあなたに与えるためであった。今日あなたは、上は天、下は地において主だけが神であり、他に神はいないことを知り、心に留めなさい。今日、私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたも、あなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神、主が永久に与えようとしておられるその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。主なる神様を信じて、主なる神様のその命令と掟を守る要求さえも、神様のこう独りよがりの身勝手な思いを達成したいからではなくて、あなた方の子孫を幸せにし永久に与えようとしておられるその地での日々が長く続くようにするためだと言いますね。しかも主なる神様を信じ、その掟と命令を守りたいと思えるような十分な根拠まで成し遂げ、施し、与え、示してくださいました。神様は他の国民から、国民の中から取り、ご自分のものにされ、御声を聞かせ、ご自分の火を見せ、愛し、選び、導き出し、導き入れ、敵を追い払い、譲りの地を与えるという、信じるに十分すぎるほどの根拠を働かせてくださった後に、私を信じ、私の言葉を守りなさいとおっしゃるんですね。なしてくださったものの中で、ほとんどが全部過去のことです。たった一つだけは未来のことですね。何か譲りの地を与える。それ以外のことは全部過去に神様がなさったことをもって、信じ、私の言葉を守りなさいとおっしゃるんですね。私たちに神様が要求しておられる信仰というのは、到底助かる見込みのないところから何の保証もなく飛び降りなさいとか、諦めたら 手放したら大変なことになるかもしれないという錯覚であっても、それをむやみやたりに諦めなさいとか、とりあえず信じてみなんていう一か八かの賭けやギャンブルのようなものではありません。十分信じるに値するものを十分に神様が先に示し提示し施した後に信じなさいとおっしゃるんです。イスラエルの民たちが神様がこうお与えになると約束してくださったカナンの地に偵察に行ったことがありましたけれども、その時彼らはこう言うんですね。そこに住むアナク人たちは私たちがバッタのように、ちっぽけなバッタのように思えるほどに背が高くて体が大きくて、到底戦ったところで勝算なんかないと民族一同大声を上げて泣き叫びながら夜を明かして落胆して絶望しました。私たちが進む道には、彼らイスラエル民族と同じように落胆と困難と苦痛が実際にすぐそこにありますけれども、じゃあこういう道を私たちは何を根拠にして進むことができるでしょうか。先ほども言いましたように、とりあえず信じてみ、飛び込んでみではないですね。後ろを振り返ってみなさいです。出エジプトは後ろ、過去にあって、約束した父と蜜の流れる地は前にありますね。何かとたぶりませんか。今の私たちをこう彷彿させませんか。イエス・キリストの十字架と罪からの救いは後ろ、過去にあって、永遠の希望に満ちた御国は私たちの前にありますね。モーセがイスラエルの民たちにこう語りかけました。あなたがエジプトを出てくるとき、どのようにして出てきたのか。あなたがエジプトの王ファラオを始末し、あのエジプトの騎兵とか戦車をあなた方が片付けて出てきたのか。主なる神様が彼らに災いを下し、彼らの調子を打ち、後悔を割って出てきたのではないか。雲の柱を持って、火の柱を持って、導いて、マナを持って養って、岩を打って水を出してくださったのではないか。あなた方を誰が守ったのか。あなた方の行く道を誰が妨げることができたのか。過ぎた日々を思い返してみなさい。過ぎた日々を思い返してみなさい。これが私たちの信仰の根拠です。神様がもうすでに私たちのうちなしてくださったこと、なさったこと、信じる者に働く神の大能の力による優れた力がどれほどに偉大なものであるかを、私たち一人一人思い返すことができますよね。思い返してみてください。私たち一人一人のここまでの歩みをこう振り返ったときに、実に神様が大きなことを成してくださったという事実を容易に思い出すことができますよね。それが私たちのこれからの日々を戦い抜く力となります。なのに人間はこう変なと言いましょうか、実に面白い生き物ですね。すでにいただいたものはぼんやりし、すでに手の内にあるものは価値のないものとみなしてしまいがちです。イスラエルの民たちのように、目の前にあることを解決してくださることをもってでしか信じようとしません。過去の出来事がどんなに驚くばかりの恵みであったとしても、それは何の役にも立たないものとなって、今あることを解決さえしてくだされば、二心を持たずにまっしぐらにあなたのことを信じますから、というのが私たち人間ですね。神の大能の力による優れた力、恵みによってここまで生かされ来ることができたのに、今回一回だけ けお願いしますとまた要求します。信仰に立つっていうのは結局のところ神様がもうすでに私たちのためになしてくださったことをもってどれだけ堂々と大胆に神様側に立つことができるのかということですよね。イエス・キリストとその十字架の贖いを私たちは知っているだけではなくて信じられています。これよりも大きなことはありません。主イエス様が私たちのために鞭打たれ、私たちのために茨の冠をかぶり、私たちの代わりに血を流され死なれました。そして復活されて父なる神の右の座についておられます。今も私たちのために祈っていてくださって、何を祈っていいのかわからない私たちのために、私たちのうちで私たちのために聖霊なる神様がうめきを持って祈っていてくださいます。私たちのうめきじゃないですよ。私たちのために聖霊なる神様がうめきを持って祈っていてくださってます。これよりも確かな神様のご介入と私たちが私たちであるという確実な導きがどこにあるでしょうか。このことが揺らいでしまうというのは、詰まるところ意地を張ってダダをこねて言い張っているだけのことであって、神様を試して試みているということですよね。神様、今回のこのことをしてくださらなければ神様あなたはいないんですよね。驚いた神様が、私はいるというようなことをしてまで何を私たちはしたいんでしょうか。神様を試みるのはやめたいですよね。やめたいと思うんです。神様を試みるのはやめましょう。もうすでに私たちが知っていて経験していて持っているものを大いに用いたいと思うんです。もうすでに経験したもの、与えられたものを感謝しながら発揮していきたいと思うんですね。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たちが想像したこともなく、求めたこともなく、探したこともないようなたっといものをすでに準備して、また私たちが知る由もないところでもうすでに成し遂げてくださって、時にかなってそれを教えてくださり、悟らせてくださり、信じるようにしてくださいました。あなたは私たちのうちに大能の力を持って、優れた力を今も働かせてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうか私たちがあなたがなしてくださっていることを覚え、知ることに信仰を傾けることができますように。あなたを試して、あなたを試みて、これをしてくださればあなたがいるとか、これをしてくださればなんていうことを できる限り思わないで、あなたの側について、あなたがなしてくださったことを指折り数えながら感謝しながら、それを力にしてあなたと共に歩んでことができますように助けてください。感謝いたします。私たちの愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌604番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。いたします。また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人と共に、その家族と共に、主イエス様の愛を必要としている者たち一人一人と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。